西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション From 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖は西宮ゆかりの作詞家たちというタイトルで、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしております。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、1週目がシャンソンの訳詞から歌謡曲の作詞へということで、岩谷時子さんにスポットを当てました。そして先週はヒット曲を生む作詞家たちということで、まあ高田直和さん、麻生幸太郎さん、島田陽子さん、もちろん岩谷時子さんも含め、まあいろいろ西宮ゆかりの作詞家の方ご紹介してきたんですが、さあ3週目の今日はふるさと西宮を歌うと題してお届けしてまいります。この西宮っていうのは、まあいろんな人がいろんな詩の中に盛り込んで歌ってる町なんですよね。
まあ、あの歌謡曲だけじゃなくてね、もちろんいろんな学校の校歌もありますし、いろんなあの西宮市の歌なんかもあるわけですけれどもね、まあ、あの有名な詩人がやっぱお住まいになったので、そういう人をちょっと紹介したいと思うんですけど、まあ、筆頭はですね、やっぱり鈴木田球金。この人は住んだね、あの運動庁かな、なんかあのお家の、まあ、塀とかまだ残ってますけれども、
そうなんです、
雑草園って名前つけてね住まれたんですけど、もう明治時代の、ね、国民詩人なんですよ。ね、明治の20年代ぐらいから、あのまずあの島崎藤村、土井万水出てきますよね、この辺はみんな有名な詩人ですよね。いわゆるその近代の新しい詩が生まれてくるわけです。で明治40年代がね、この鈴木田球金の時代なんですよ。鈴木田球金と神原有明って二大詩人、それから明治の40年代が北原白秋と出てくるんだけど、明治のだから中頃から終わりにかけて日本で一番人気のあった詩人なんですよ。で、あの毎日新聞に後に学芸部に勤められて学芸部長まで勤めたんですけども、その頃からずっともう西宮市民なんですよね。だからあの当然やっぱり地元に住んでる日本で最も有名な詩人に効果を変えてほしいともみんな思いますから、だからまああの自宅に近い安井小学校とかね、宿賀小学校の校歌を球金が書いてるわけです。それを今も歌ってるわけですけれどもね。
そうなんですか。
大詩人なんですよ本当に、
で
校歌をやっぱり作る時っていうのは、まあ、地元のやっぱり景色を読み込みますからね。例えば宿賀小学校の校歌でしたら向こうの山並みとかね、昼子の神とか、これ江別さんのことだけど、そういうふうなのが歌詞に入ってるわけですよ。だからやっぱりあの地元意識して作ってくれますから、当然西の宮を歌った歌詩があるってことになるわけですけれどもね。球金って人はあの中年以降はまあエッセイストって有名になったので、もう詩人としては若い時に有名になったんですけれども、まあ、でもあのこういう校歌をいっぱい書いてます。あの毎日新聞が、甲子園の春の選抜高校野球、これの歌なんかも球金が作りましたから。
すすきだ球金、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますが、その他にも、西宮をいろんなあの歌詞に乗せて歌った人ってたくさんいらっしゃるんですよね。
あのね、あの西宮北口の駅から、こうね、陸橋を伝ってアクタってありますよね、あそこ の, あのデッキのところにある詩碑があるんですよ、歌碑というかな、これが春の歌っていう、ちょっとね、あのみんな気がついて当時多いんでよく見ていただきたいなと思うんですけど、これをあのこの詩を書きました岸国蔵っていう詩人がね、この人はあの詩人であり作詞家で有名な人で、この人のまあ私塾した人いっぱいいるんですよ。あのこの前お話したモズ翔平さんとか、ああいう人みんな岸さんにまあ教えを凝ったと言われてますし、あの大変人気のあった詩人なんです。あの私がねよく覚えてるのはね、踊り子って歌がありましたね昔、三浦光一のね、 さよならも言えず、
はいはい、
泣いていたっていう水野踊り子ですよ、うん、あれ確か岸さんの作詞ですよ、これ大ヒット曲ですよね。で、岸さんがずっと西宮のお住まいだったんで、
うん、
生まれは堺だったんですけど、とにかく西宮が好きで、我がふるさとは西宮だって公言なさった方なので、だから例えばふるさとの山かぶった山とかですね、こんな詩も書いてるんですよね。だから実際神戸女学院で教鞭も取っておられましたし、
はい、
関西を代表する詩人の一人として活躍されたので、うん、西宮ゆかりの詩をいくつか書いてらっしゃるんですけど、
はい、
例えば昭和30年代後半に西宮ではおそらく西宮市ができてから最大の事件がありましたよね。
何ですか？
つまり海岸地帯に石油コンビナートが来るかもしれないと言って、
はいはい、
当時の市長さんがそういうことを誘致しようとして、
市
議会も賛成のように回ったんだけど、市民が大反対して、ね、せっかくこんな住環境を今地なのに、まあ、本当にコンビナートが来たらね、そんな体にも悪いということで、それで、市民運動がものすごく起こって市長を交代しましたよね、うん、あの時にもう文教住宅都市宣言して、
はい、
まあ、西宮ってこういう町なんだとはっきり打ち出したわけですよね、
うん、
文教とそれ住宅都市に向いてる、その時に今文教住宅都市の歌、そういうふうなものができてるんです。これも岸国蔵さんの詩だということなんですよね。
なるほどね、
まあ、だからここってところは岸さんによく詩を書いてもらってるということになるわけですけれどもね、ちょっと私は残念ながらね直接お会いしたことはもうなかったんですが、岸さんの薫陶を受けた人はたくさんいます今でもね、
はい、でもそうやって市民運動でこう町を守って、
うん、
そしてそこから高らかにこう、ね、文教住宅都市を宣言して、
うん、
それにちゃんと歌も作って、
うん、
これはまた今もねずっと歌い継がれてますし、というのはかなり西宮っていうのは文化度の高い町かなって、
うん、そう思いたいんです
よね。ちょっと誇らしく思いますよね。
前回まで喋ってました岩谷時子さんも、今の市立西宮高校の前身の女学校出てますので、
うん、
市立西宮高校の校歌じゃなくて生徒歌っていうかね、学生が歌う歌、それを彼女が作してますよね。これ僕知らなかったんだけど、卒業生みんな知ってますね、やっぱり。
あ、そうなんですか。
さすがに、
うん、
羨ましいですよね、そんな曲があって。
そうですよね、
贅沢なことだと思いますけど、
ね、いや卒業生にねそういう方がいらしたら本当にいいなっていうところなんですけれども、うん、じゃあそういう校歌だったり、うん、生徒歌だったり、うん、その文教住宅都市、
うん、
西宮の歌だったりっていうかなりそういうオフィシャルなものにも、
うん、
とてもその西宮ゆかりの、うん、すごい作曲さあ作詞家たちがちゃんと詩を提供してらっしゃるということなんですね。
そういうことなんですね、
さあその文教住宅都市西宮の歌ですけれども、うんうん、これ1963年、
うん、
昭和38年に、ね、
その前ぐらいにちょっとその石油コンベナント事件がありましたからね、
はいはい、で今ももちろん歌い継がれているので、うんうん、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、どんな歌やったかなっていう方のためにじゃあここでちょっと聞いていただきましょうか、
はい、ちょっと聞かせていただき
ましょう、はい、文教住宅都市西宮の歌です。岸国蔵さんの作詞になります文教住宅都市西宮の歌、うん、お届けしました。
あんまり難しくない歌で聞きやすいですよね、
うん、
すごく。
でも高らかにやっぱり宣言してるという、
そうなんですよ ね、
そこはちゃんと抑えてあるという素晴らしい詩でしたよね、う
ん、だからこの、まあ、今でも西宮住宅都市で人気高いんだけど、
うん、
まあ、当たり前みたいに思ってる人いるかもしれないけど、まあ、ボタン一つかけ違ってたらね。
そうですよね、今のこの住みたい町西宮っていうのはなかったのかもしれないと思うと、
ヨット幅じゃなくコンビナートだったかもしれないんですからね。
そうか、
あれはまあ住環境の問題もありましたけど、まずねあんなものって宮水が出なくなっちゃうという心配があって。
なるほど、
うん、だからお酒作れなくなったら地場産業ダメになっちゃいますし、それからね普段おとなしい関西学院の先生たちがねあの時ものすごい反対したんですよ。
へ、
理学部の人たちがね。
あ、そうなんですか、うん、
やっぱりカブタ山の生態系がおかしくなるとかね、
いろいろって。
だから市民の方でそういう意見が一致してね、
うん、
で、まあ、市長を交代するという大事件が起こりましたけどもね、
うん、
あの頃はね割とみんな意見割れたんですよ。森重久さんが西宮育ったので、
う
ん、森重さんも意見求められててちょっとこう微妙な発言してますね。京都発展するのも見たいけれども、うん、というふうな言い方もしてるので、
うん、
当時やっぱり そういうことを維持するのは必ずしもみんな悪いと思わなかったわけですよね。
うん、
産業が盛んになるわけだからと。
でも今振り返って考えると、うんうん、そういう、ね、 豊かな町っていうのは、うん、必ずしもそういう産業を誘致することで成り立つものではないというのが今や分かってきたわけで、
まあ、産業大事だけど住まなくなったら意味ないですからね。
そうですよね。
それはねもう本当に、うん、
市民ファーストじゃなきゃっていうのは、うんうん、確かにありますもんね。
あの頃は非常に乱暴な意見が一部にあって、もうあの六甲山系が南側は全部工場地帯にして、はあ、市民は全部六甲の北側に住んだらって意見も
あった。あららららら、
ちょっと極論ですよね。
そうなんですか。
ねまあ、六甲の北側住宅街になりましたけど、うんうん、南側だってそれ人気高いわけですから ね、ちょっとそんな意見も出たんですけどね。
でもまあそういう紆余曲折を経て、うんうんうん、今の本当に住みたい街、うんね、上位をもうねに輝く西宮になったわけですから、
ね、そう考えるとこの今の文京住宅都市の歌っていうのは、うん、まだおろそかに歌えないね。
そうですね、
大事な歌だとなりますよね、すごく、うん。
まあ、岸邦三さんは素敵な歌をたくさん作ってらっしゃる、うん、さっきお話に出ました、うん、その春の歌という、あのちょうどね芥田の円形デッキの、
そうそう、
あれちょうどあの時計の下あたりですよね。
そうなりますよね、
はい、に歌碑がありますけれども、これも春の歌と思われる方も、うん、このメロディーを、うん、この歌詞を聞いていただいたら、あああの歌かという、うん、もう大ヒットした曲ですよね。
そうですね、国民歌謡のような形で作られたんだけども、何も西宮を意識してるわけじゃないんだけど、岸さんのイメージの中では、西宮のイメージで作られたような歌なんですよね。
西宮という固有名詞は出てこないんですよね、うん、歌の中には。でもこれは西宮の歌、うん、
で全国的にヒットしたというね、で大事な歌なので、何度でもこれは聞いてみたい歌ですよね。
じゃあ聞いてみましょうか。はい、それでは春の歌です。岸邦三さんの作詞春の歌、うん、今日聞いていただきましたこの歌、うん、歌ってらっしゃるのがなんと石川さゆりさんなんだそうです。
ねえ、なんか可愛らしい声出してあるんですね。また演歌と全然違う歌い方ですね。
そうですね、
うん、うまいですね。
もうこのラララっていうのはね、うん、もうとてもあの有名なフレーズになりましたけれども、うん、今あの西宮がラララミュージシャンコンテストっていうのをやっておりますけれども、うんはいはい、この歌にちなんだネーミングということで、ねうん、あの最後にはみんなでこの、うん、あの春の歌を歌うという、うんうん、やっぱりなんかこうちょっとね我らが町のっていう、うん、なんか連帯感が生まれますよねここでね、
まあ、西宮北口から、岡田山御殿その辺をみたいな感じの ねイメージだと思うんですけどもね。
そうですね、
石川さゆりさんあんな声出してあるんですね。
ね、かわいい声ですよ。ちょっとレアバージョンということで、今日はお届けしましたけれども、うんうん、でもまあこの岸邦三さん、うん、いろんな形で、まあ、いろんなふるさとについて、うんうん、西宮について、うん文章も発表してらっしゃるんですけれども、うんうんうん、あの甲信口の柳の並木について
シンボリ川のところですか、
ね、書いてらっしゃるみたいですね、
うん、私もね、学生時代東京におりましたけどね、うん、西宮帰ってきてねパッと思い出す風景の一つでしたねあれが。
はあ、
もちろん宿川とかいろんなところいっぱいあるんだけどね、なんかあそこなんですね。やっぱ天瀬からね、
はい、
向こう側を渡ってね、西宮来たなって感じの、ね、もし癒し系の風景ねあれ、
はあ、
何もそんな大きな川でもないんだけど。
そうですよね、春はでも桜そして柳並木で、とてもまあ自然豊かな、
で落ち着いた風景で、それからまあ綺麗な周り住宅街としても綺麗ですね、で岸さんもやっぱりそういうことをエッセイに書かれてますよね。
うん、
自分の息子さんなんかが、はい、やっぱりふるさと西宮を連想する風景っていうのはあのシンボリアのあたりだというようなねってことをおっしゃってるんですけどもね。
ね、ちょっとだけその一節を読ませていただきますと、はいはい、横浜にいる次男と大阪南港に住む三男にふるさとはと言われた瞬間、目に浮かぶのはどこだと電話で聞いてみた。シンボリ川とその柳並木だと二人とも同じことを答えた、甲子園口1丁目と2丁目を縫って南へ流れる小川の風景が彼らのふるさとなのであるというね、こういう一節があるんですけれども、これあの本当にねあのジモティじゃない方はシンホリ川と呼んでしまうそうですけど、ね、これはシンボリ川ということで、
岸さん自身がね甲子園口に50年近く住まれたみたいですからね。
そう
愛着はありますよね。ちょうどあの昔の甲子園ホテルのちょっと北のあたりですよね、いいとこですよね、すごく
ねえ、いやまあこうやってあの歌に、うん、そして文章に歌われている西宮っていうのは本当にあのね、いい町なんだなっていうのをそこからもこういろいろと感じ取っていただけると思うんですが、
あのね作詞家っていうのはね長生きしてますよみんなね。岩谷さんが97歳に亡くなったでしょ、で岸邦三さん85歳ぐらいまで、ね、 ほう、うん、高田直川さんも81歳、うん、なんか作詞家ってすごくね、あの今でも星野哲郎なんですよ、すごく長生きですし、うん、やっぱり人生の歩みと共に仕事するから、あ、絵描きさんもそうですね、
は
手先動かすのでいいんで、
なるほど、
うん、それで、まあ、作曲家とか数学者とかより早死に多いんですよね。
そうなんですか。
割とこうひらめきっていうか
頭のこう使う部分が違うんでしょうか、うん、
だから作詞、まあ、学校作ったら私この前言いましたけど、長生きもしますよ作詞家なら本当に。
じゃあぜひ、これからの高齢化社会を迎えて、
作詞とシャンソンほど、ね、高齢化社会向いてるのないんですね、はい、何歳でもチャレンジできるというね。
これはいい切り口、うん、
と思いますけど、
ね、かもしれませんね。しかもなんかそういうゆかりの西宮に、うん、そういう学校、うん、クラスを作るというのはなんかちょっと画期的な気がしますが、
やっぱり江別さんって福の神ね、
はい、
祀ってる町らしい、はあ、そういう長生きできる町にしたいですよね。そういう意味では本
当そうですね、ふるさと西宮を歌う、うん、さあ本当にね、いろんな歌に歌われているわけですけれども、
まあ、あの鈴木田球銀だけはね、
はい、
67歳ぐらいで亡くなったのはこれはパーキンソン病にかかりましたのでね、体が一応不自由だったんでこれはまあやむを得なかったんだけども、それでもね体不自由なのにあのなんか甲子園によく野球見に行ったり、
はい、
あのなかなかあのそれで甲子園の歌も作ったりした方なんですけどもね、
や
っぱり西宮市内の学校の校歌を作った人としては、
うん、
やっぱ球銀が一番大物ですね。
随分あのね、素敵な校歌、例えば宿川小学校の校歌、
うん、
なんていうのは「向こうの山並み向こうの海、うん、海山ひいず西の宮、
うん、
ここに来たうる我らこそその修礼を身にしめて強く正しく伸びゆかん」
うん。
うん、
まあ、あの文語帳のね、
はい、
やっぱりちょっと戦前の、やや男性的な響きがありますけれどもね、
はい、そして2番に江別さんが出てくるんですね、うん、昼子の髪の昔より、うん、歴史は長し西の宮、うん、ここに勤しむ我らこそその伝統を受け継ぎてさらに一歩を先んぜん、うん、王祖国祖国の愛知、
この最後の一行は最近歌ってないんじゃないでしょうか。
ああ、
うん、あんまり戦後は愛国とかすごく言わなくなりましたから。
なるほど、
うん、昔は絶対言いましたからね、今は そこを歌ってないのかもしれませんけど、ね、
やっぱりこの歌の、うん、というか効果の生まれた時代っていうものも大きくここに反映されてるということになるわけですよね。
ただねやっぱり昼子の髪とか出すのはね、
うん、
面白いと思いますね。あのこう江別さんのこと前身ですけれどもね、
う
ん、
そうですね、うん、あの安井小学校の効果の2番にも、うん、あのまあ、鈴木田さんがねお作りになってるわけですけど、うんうん、北には広田南には恵比寿の社あるところ、
そうです ねやっぱり恵比寿さんっての大きいですね。
欠かせないんです ねこれはね、ここなる清き学園に遊ぶ我らは若き鳥、若鳥なればはつらつと羽ばたき歌う空を見てというね、
まあ、もしかしたら西宮神社の宇治港に入ってたのかもしれませんね
そうなんですか、うん、
あの安井小学校はあの、はい、いわゆる JR より北側ですけれども、でもあの西宮神社のもともと古い氏子の方多いですよ。
あ、なるほどね、
昔から西宮住んでる人多いとこだから、
はいはい、
あの辺はね、
うーん、
あの小松左京さんも安井小学校、最初ちょっと大社小学校だけどその後安井小学校で、この旧金の歌を歌うのが自慢だったって言ってました、ね、で失礼なんだけど大社小学校の校歌は聞いたことないって言うんですよ。
あららら、
記憶残っていないって言うんだね、かわいそうに
まあまあ、
で、うん、安島子の旧金の歌っていうのはもうその自慢だったみたいですね、旧金、うん、それだけ有名でしたから、
まあ、誇りだったんですよね、きっと ね生徒さんたちにとってもね。
へえ、岩谷さんも安島子ですから、
あ、
歌ってるんだよね。
なるほど、
いろんな人も歌ってる歌ですよね。
へえ、じゃあ今あの安井小学校の卒業生の方が聞いてらしたら、
うん、
また宿川小学校の卒業生の方が聞いてらしたら、ああ歌った歌ったってね、きっと懐かしく思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。
あの人もそうじゃないですか、テニスの沢松さんなんかも、
なんかあの辺にオリンピックにモデルになった
ご自宅があったでしょ。
はいはい、宿川のあたりですか。
いや安井小学校のあたり、
安井小学校の近くですか、う
ん、なんか家の中にテニスコートがありましたよね。
うわ、うん すごいな。
多分小学校や小学校じゃないかなと思うんですけどね、はい、いろんな方出てらっしゃると思うんですよ。
なるほど、うん、いやいやでも本当にそんなすごい、ね、詩人に、うん、効果を作ってもらえるなんて、うん、贅沢な町だななんて思いますけれども、
芦屋市なんかはまあ富田彩花っていうね、うん、人多いし、神戸なんか竹中行くっていうの多いんですけど、まあ、西の目は鈴木野球銀、それからまあ岸国蔵、こういう人たちがたくさん歌を作ってくれた町だということなんですよ ね、うん
ね
うん、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
鈴木田球金。大詩人ですね。この人が作詞した校歌が2名あります、
はい、
一つは安井小学校、はい、もう一校はどこでしょうかという、これがクイズです、
はい、さあこれでクイズが3つ出揃いました、うん、1週目2週目そして今日の3週目のお答えを書いてご応募ください。お待ちしております、はい、いや本当にあの、うん、西宮ってねすごい作詞家たちがたくさん、うん、育ってまた住んで活躍したと、
まあ、今はまあどっちかというと小説家の多いので、小説家の人だってやっぱり物書きですからね、まあやっぱり効果いらしてもいいと思いますけどね、
うん、
あのいろんな方住んでらっしゃるから思いがけないものが出ると思いますよ。
ただ小説を書くのと、うん、その例えば作詞をするっていうのはちょっと別のことなんでしょうか、うんうん、まあ、違うタイプの才能なんです
が、あんまりね小説家が作詞、
でも有栖川有栖さんがお作りになったっていうね、
すごい好評なんですよ。一生懸命作ったらみたいですから、うん、恥かいちゃいけないと。それにニュータウンの学校なんだけど、そこもやっぱり実はニュータウンなんだけど万葉集に読まれてるっていうのが分かって、ちゃんとそういうことを織り込んでね、だからたまにはそういう方にこうなんかこう歌を詞を書いてもらっても面白いと思うんですけどね、なんか思いがけない発想が出てくるかもしれませんね。
そうですね、
あんなに村上春樹有名でしょ、村上春樹さんに効果を作してもらいたい誰も思わないんでしょうかね。
いや、あまりに恐れを。
いや、わかりますよ、案外頼んでみたら本当はやってみたいと思ってるかもしれないよね。
ですかね、
有沢さんも喜んでましたからね。
あ、そうですか、
ミステリー作家にそんな仕事来ると思わなかったって言ってましたからね、うん、いや、 やってみないとわからないんだけど、まあでもあのこの前言いましたように市民の中からね、作詞が出てくるというのが一番私の夢なのでぜひと思いますね。
そうですね、まあ、あの西宮市かなんかの、ね、うん、作詞なんていうのはあの市民の方からの公募に、うん、まあ、ちょっと補作しようっていうような形で作られてたり、うん、あの市民参加みたいなことも結構行われてますから、うん、その中からまた新たな才能が花開くっていうことも考えられなくはないですよね。
まあ、西宮は幸い子どもの数も減っていないので、
はい、
まだまだ学校の需要はあるかもしれませんし、うん、それからまあ校歌だけじゃなく一日のり生徒歌とかね、応援歌とか、まあ、いろんなのもありますから、はい、まあ、新しい西宮の市っていうのは生まれてほしいなと思いますけれども。
そうですね、まあ、それだけこうふるさと西宮、うん、なんかこう歌にするときに歌い込む、例えば江別さんもそうですけれども、うん、自然もいろいろありますし、まあ、千代の海っていうようなね、うん、そういう豊漁な海もありますし、ヨットハーバーなんかも今だったら読み込めるかもしれないし、
だけどさっき聞いていただいた岸さんの曲聞いても分かるように、
はい、
なんかしみじみとした感じじゃなくて、
うん、
明るくてモダンな感じになりますね、
そこが西宮のいいところで、ふるさと西宮を歌うという今日のタイトルにもこうね返ってくるのかもしれませんけれども、さあ来週は歌謡曲、西宮が育んだ歌謡曲ということで、まあ今回のいろんなね、作詞家についてのご質問なども受け付けたいと思いますので、ぜひぜひお寄せいただきたい。
西宮にどんな歌謡曲の歌詞が進んだとかね、あんな皆さんご存じないと思うので、
そうですね、うん、
その辺ちょっとお話してみたいと思います。
来週も楽しみです、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 e メールは 787 @sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。